朗読の時間です。水野博則著作集第14回、朗読は佐藤隆介です。今日は自伝剣を解くまでより、思想の大転換の続きです。世に武装平和という言葉がある。武装の対立によって国際の平和を維持しようというのである。その論拠とするところは、軍備の対立により国家は戦争の惨禍と損害とを恐れて、みだりに戦争を開始しないというのである。すなわち武装平和は人道的道徳の上に立つものでなく、功利的打算のもとに動くものである。故にもし戦争によって受ける利益が被る損害よりも大であると思えば、いつでも戦争を開始する危険がある。そこには野心国の挑戦を防ぐ何らの力も道もない。軍備は平和の保障なりとは、武装平和論者の唱うる唯一のお題目である。欧州戦争前、世界の帝国主義的政治家や軍人等は侵略の野心をこのお題目によってカモフラージュし、国力を傾けて軍備の競争的拡張に努めた。しかもその結果やいかん、空前の生と大とを極めた欧州の軍備は平和を保障せずして戦争を誘発した。すなわち軍備の対立は平和の保障にあらずして戦争の誘発であることが雄弁に実証されたのである。軍備は平和の保障なり、これ虚偽にあらざれば錯覚である。国家間における軍備の対立は、ちょうど明治維新前における個人の対等と同様である。当時の人は、腰の主座屋は伊達には刺さぬ、人を切るため殺すためと、対等の目的と趣旨とを率直に表し、対等は和親の保障なりなどと偽善を言わなかった。もし武装平和論者の言うごとく、軍備の対立によって国際の平和が維持されるものであれば、対等によって個人間の和親が保たれねばならぬわけである。しかるに対等時代においては、刀の手前でいかに多くの血が不必要に流されたることよ。所有の目的はほとんど全ての場合において使用せんがためである。国家が軍備を所有するのも結局は使用のためである。世界の将来が永久の戦争であるか、または平和であるかは、容易に論断を許さざる疑問である。そこで国際間の将来は永久に戦争である。故に戦争に備えるため軍備を持たねばならぬ。しかも戦争に勝つためには大いなる軍備が必要であるというならば、これも一つの世界観、人間観として立派に論理は立つ。大いに軍備を張って世界を政略し、人としてはアレキサンダーとなり、国としては昔のローマとなることも、あるいは開示かもしれない。その代わり、万一しくじったら、人としてはセントヘレナのナポレオンとなり、国としては今のドイツとなることを覚悟せねばならない。これに反して、もしも世界の明日が平和であると信ずるならば、あるいは平和であらんことを欲するならば、いやしくも平和の成立を妨げ、平和の存立を脅かす一切の事物を排斥除去するの勇気がなければならない。しかるに戦争の絶滅を公然主張するの勇気もなく、さりとて平和に埋葬するの英断もなく、武装平和の名に隠れて表に平和を唱えながら 裏に軍備の必要を説く者に至っては卑怯者の偽善にあらざれば偽善者の卑怯である。人類の将来が平和であらねばならぬと信ずる僕は、世界の明日が平和であらんことを欲する僕は、軍備第一の軍国主義の殻を脱ぎ捨てて本然軍備撤廃主義者となった。8月31日は大正の天朝節である。在ベルリン日本人一同、ホテルカイザーケラーに会して奉祝の杯を挙げた。集まる者、実業家、政治家、新聞記者、銀行員、官吏、軍人等約25名、食後数名のテーブルスピーチがあり、僕もまた名指されて佐の一言を弁じた。今夕この席に列せられる諸君にして、おそらく北フランスの戦績を視察せられない方はないであろうと思う。あの惨憺たる破壊の後、あの清涼たる荒廃の情を眺めて、何人か現代戦争の惨禍の大なるに心を暗くせぬものがあるであろうか。さらにまた現在ドイツに来たって目の当たりこの陰惨なる国民生活の実情を見て、誰か敗戦の悲哀に立然たらぬものがあるであろうか。しかもこの殺戮と浪費との限りを欲しいままにした新古未有の大戦の残すところは果たして何であろう。ただ累々として地を覆う千万の墓標と、悲悲として涙に浸る数百万の家父孤児とにあらざれば、新たに国際間に植え付けられた相互の怨恨のみである。敗者の苦悩はもとより論なく、勝ちたる連合国また失うところいたずらに多くしてほとんど売るところはない。いやしくも人間の良心と理性とを有するものにして、この残虐にして、しかも無意義なる戦争を呪い憎まぬものはあるまい。いかにしてこの呪うべく憎むべき戦争を割くべきかは、この苦い体験をなめたる現代人に課せられた大いなる責務であるとともに、名誉の使命であると信ずる。およそ戦争を防ぎ戦争を避けるの道は一つにして足らぬであろうとはいえ、即時実行を挙げるの方は各国民の領地と油断とによる軍備の撤廃あるのみである。国際連盟の唱える軍備縮小のごときは五十歩百歩の論にして、戦争の発生を幾分緩和するの功はあらんも、断じて戦争を絶滅するの道ではないと確信する。人類は今において平和に目覚めざれば、さらに恐るべき戦火に苦しまねばならぬであろう。ことにベルサイユ条約調印の肉未だ乾かずして、早くも第二の統一として世界再起の中心に立てる日本としては、極力戦争を避けるの道を考えねばならぬと信ずる。これがために我が国は列国に率先して軍備の撤廃を世界に向かって提唱すべきである。これが日本の生きる最も安全の策であると信ずる。僕はこの時初めて軍備撤廃の意見を公表したのである。僕の意見に対し陸軍軍人が武装平和論をもって反対したるほか、大多数の共鳴と賛成とを得た。かくて僕は錆び朽ちた軍国主義の鎧を欧州の海に投げ捨て、世界の軍備撤廃の新しい理想を抱いて大正9年5月日本に帰った。基調挨拶のため海軍大臣を訪ねると、時の大臣加藤友三郎大将は、 何か売ることがあったかと聞いた。僕は大いにありました。欧州戦争の大規模と敗戦ドイツの大惨状とに照らして今後の戦争について考えると、日本のごとき貧乏国にして、しかも世界の孤立国はいかにして戦争に勝つべきかということよりも、いかにして戦争を避くべきかを考えることがより多く緊要であることを痛切に感じましたと答えると、加藤会長は古木還元、ろうそくの燃え残りとの表さえあるあの無表情の顔を筋肉一つ動かさず、メガネ越しにじろりと僕を見て、ふん、そうかと言ったばかりであった。霊障の噴火、同感の噴火、相手が無表情だから僕にはわからなかった。剣とわかる。僕は海軍軍人として決して得意の地位にはいなかったが、また甚だしく失意の境遇にもなかった。何年かの定年進級の際には抜擢もされぬ代わりに残されもせず、極めて順当にところてん式に押し上げられて、僕の腕の筋は平凡に増していった。僕の経歴より言えばむしろ順当すぎる境遇であった。だから僕は自分自身としては海軍に対してこれという不満もなければ不平も持たなかった。ただ僕には一種の我があった。自分は海軍の飯を食っているのではなく国家の飯を食っているのであるというのが僕の信念であった。したがって国家の利益に反すると信じたる場合には、僕は平気で海軍の悪口などを言っていた。これがためややもすれば海軍を本意とする多くの士官とは反りの合わぬこともあった。僕は日露戦争後多年東京に在勤したるがため多少読書の機会を得た。僕は分からぬながらに人生というものを考えた。おぼろげながらも自己なるものを意識した。これらの結果として僕は関東とか君位とかいう形式的な肩書きに対する興味と欲望とを失った。僕の考察と経験とに従えば、多くの場合において人間の栄達なるものは人物の高下にあらずして境遇の適比である。秀吉やナポレオンのごとき利己的英雄は僕の頭から煙のごとく消え去った。僕はまたあの人こそはと思うような人がポンと首を切られたり、あんな男がと思うような男がずんずん出世したりするのを見て、月給生活の不順と無意義とに飽いてきた。僕は幼少より不遇に育ったためか、弱者に対する同情心は割合に深かったとともに、強者に対する反抗心もまたかなりに強かった。僕は不当に自分の前に立つ者に対してはこれを排除するにかなりの勇気を持っていたが、正当に自分の前にある者を押しのけてまでも自己を進めることを成し得なかった。格のごとき消極的権欲態度は決して自己の運命を開拓するための現代的処世法でないことを十分に承知してはいたが、さてこれを改めることは僕の性格が許さなかった。水野広則著、剣を解くまでより、その11、朗読は佐藤隆介でした。ではまた明日のこの時間に。